110ページをご覧ください。第2、サービス別留意事項について。1、共通事項。1、介護職員等処遇改善加算についてご説明します。介護職員等処遇改善加算は、介護職員の賃金改善に充てることを目的に設けられています。介護職員の処遇改善の取り組みは、平成23年度まで実施されていた介護職員処遇改善交付金相当分の円滑な移行のため、平成24年度に介護職員処遇改善加算、給処遇改善加算が創設され、その後も見直し、拡充が継続的に行われました。なお、当該加算4および5は令和2年度末までに算定している事業所に限り、1年間の経過措置の後、令和3年度末で廃止となりました。介護職員の処遇改善については、平成29年度の臨時改定における、給処遇改善加算の拡充も含め、これまで数次にわたる取り組みが行われてきました。令和元年度の介護報酬改定においては、介護職員の確保・定着につなげていくため、給処遇改善加算に加え、介護職員等特定処遇改善加算、給特定加算が創設されました。給特定加算では、経験・技能のある介護職員に重点化しつつ、介護職員のさらなる処遇改善という趣旨を損なわない程度において、一定程度他の職種の処遇改善も行うことができる柔軟な運用が認められました。また、令和4年10月の報酬改定においては、令和4年2月から9月までの介護職員処遇改善支援補助金による賃上げ効果を継続する観点から、介護職員等ベースアップ等支援加算、給ベースアップ等加算が創設され、基本給等の引き上げによる一定の賃金改善を求めつつ、介護職員の処遇改善を行うものであることを十分に踏まえた上で、他の職種の処遇改善も行うことができる柔軟な運用を認めることとされました。さらに、令和6年度介護報酬改定により、給処遇改善加算、給特定加算、給ベースアップ等加算の各区分の要件及び加算率を組み合わせる形で、令和6年6月から、介護職員等処遇改善加算への一本化が行われ、加算率のさらなる引き上げ、及び配分方法の工夫が行われています。加算区分については、介護職員等処遇改善加算1から4、5の括弧1から括弧14となります。次に、加算取得の要件ですが、賃金改善計画の策定・実施と、介護職員の資質向上の取り組みとして、月額賃金改善要件1、2、キャリアパス要件1、2、3、4、5、職場環境等要件などが必要となります。それでは、加算の各取得要件についてご説明します。まず、月額賃金改善要件についてです。月額賃金改善要件1については、加算4相当の加算額の2分の1以上を基本給または決まって毎月支払われる手当の改善に充てること。月額賃金改善要件2については、給ベースアップ等加算を算定する場合に見込まれる加算額の3分の2以上、基本給等の引き上げを実施することが要件となります。次に、キャリアパス要件についてです。キャリアパス要件1については、職位、職責、職務内容等に応じた任用要件と賃金体系を整備し、すべての介護職員に周知していること。キャリアパス要件2については、資質向上のための計画を策定して、研修の実施、または研修の機会を確保し、すべての介護職員に周知していること。キャリアパス要件3については、経験もしくは資格等に応じて昇給する仕組み、または一定の基準に基づき、 定期に昇給を判定する仕組みを設け、すべての介護職員に周知していること。キャリアパス要件4については、経験・技能のある介護職員のうち1人以上は、賃金改善後の賃金の見込み額が年額440万円以上であること。キャリアパス要件5については、サービス類型ごとに一定以上の介護福祉士などを配置していることが要件となります。次に、職場環境等要件についてです。職場環境等要件については、賃金改善以外の処遇改善を実施し、すべての介護職員に周知していることが要件となります。なお、キャリアパス要件5を満たす上で算定が必要な加算の種類、および介護職員等処遇改善加算の各区分ごとの算定要件については、112ページの表をご覧ください。